From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第175回年次総体会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から、教会指導者による勧告と教えを受けるために集まっています。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。ジェームス・ E ・ファウスト第二副館長がこの部会の司会を務めます。
We welcome you to this
末日聖徒イエス・キリスト教会第175回年次総体会の第一部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・ B ・ヒンクレ大館長から私ファウスト兄弟がこの部会の司会をするよう頼まれました。カンファレンスセンターおよび別会場であるアッセンブリーホールには中央幹部が、同じく婦女教会、若い男性、若い女性、日曜学校、初等教会の中央会長会の方々がこの大会に列席しています。また列席いただいている政府、教育、市の指導者を特別に歓迎いたします。多くのテレビ、ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムの所有者と運営者に感謝しています。公共サービスとしてその設備を提供してくださるおかげで、この大会の模様を世界各地の視聴者にお届けすることが可能になっています。また、インターネットでは lds.org でこの模様が視聴できます。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はクレイグ・ジェソップとマック・ウィルバーグ、オルガニストはリチャード・エリオットとジョン・ロングハーストです。開会にあたり聖歌隊が来たれ預言者よりを歌いました。ここで聖歌隊がイスラエルの救い主を歌います。開会の祈りは70人会長会の R.C. ティンギー長老です。
Our beloved Father in heaven, we are gathered together this
beautiful morning in この美しい朝に私たちがソルトレークのカンファレンスセンターに集まることができまして、175回年次総大会に出席することができますことを心より感謝いたします。預言者、聖権者であるゴードン・ B ・ヒンクレー大館長、またモンソン副館長、ファースト副館長の霊感あふれる指導に感謝いたします。彼らの健康がいつも祝福されますようにとお祈りいたします。また世界中の教会の指導者が祝福されますように。ジョセ・スミスの生誕200年に感謝しています。またイエス・キリストの贖いに感謝いたします。父なる神様、この会にあなたの御霊があり、私たちがあなたとあなたにより近づくことができるように、決心することができますように助けてください。また滞りなくこの会が進みますようにと心よりお願いいたします。また御霊が始終この会にありますように、イエスキリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。
We shall now
これから愛する預言者ゴードン・ B ・ヒンクレー大館長のお話を伺います。ヒンクレー大館長のお話の後に聖歌隊が神は世を愛しを歌います。ではヒンクレー大館長。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、教会の世界中の会員を代表し、カトリックの隣人や友人の皆さんに、この悲しみの時にあって心からお悔やみを申し上げます。ローマ法王ヨハネ・パウロ2世はキリスト教の大義を推し進め、貧しい人々の重荷を軽くするために、また倫理観と人の尊厳を擁護して恐れず語るため、たゆまずに働いてこられました。私たちはヨハネ・パウロ2世のご逝去を、大勢の人々とりわけ法王の指導を仰いできた人々と共に悼んでいます。さて兄弟姉妹、この総大会を開会するにあたり、過去10年にわたる私たちの管理の職について少しお話しするのがふさわしいと思います。1995年3月12日、大館長会という高く神聖な責任が私たちに与えられました。その後の大会で私はこう述べました。さて兄弟姉妹の皆さん、もう少しの頑張りを示し、視野を広げ、精神を集中して、複千年における末日聖徒イエス・キリスト教会の壮大な使命に対する知識と理解を深める時が来ました。今は堅固に立つべき時です。自分たちに与えられている使命の意義、大きさ、重要性をよく理解した上で、ためらうことなく前進する時です。どのような結果になろうとも、それを厭わずに正しいことをなすべき時です。戒めを守るべき時です。悲しみの中にある人々、また暗闇と苦しみの中をさまよっている人々に愛と優しさを示す時です。すべての人間関係において お互いに思いやりを示し、親切にし、節度ある態度で礼儀正しくする時です。言い換えれば、なお一層キリストに近い生活をする時なのです。10年前に呼びかけたことがどれくらい実現できているか判断するのは皆さん一人一人です。この10年は教会歴史において素晴らしい時期となりました。御業が目覚ましく花開きました。意義深い達成も数多く見られました。この前進は大官庁会や十二使徒定員会、70人または管理監督会だけの働きではありません。ステーク会長会、高等評議会のすべての会員、すべての監督会と定員会会長会、すべての補助組織会長会、そしてこの教会に属する全世界のすべての忠実で活発な会員、これらの人々の信仰と祈り、努力、献身的な奉仕の結果なのです。皆さんがどこにいようとも、一人一人に私の気持ちをお伝えし、皆さんの偉大で献身的な奉仕に感謝します。皆さんはなんと力強い民でしょうか。預言者ジョセフ・スミスを通して回復されたイエス・キリストの福音の威厳と素晴らしさは、今日まばゆいほどの光を放っています。この10年の歩みを振り返るとき、私たちは決して尊大になったり高慢になったりしてはなりません。そうではなく、さまざまな試みが達成されてきたことに対してへりくだって感謝の念を抱くことができます。例えば、北アメリカに住む会員よりもそれ以外の地に住む会員の方が多くなるまでに教会は成長してきました。私たちは会員が160カ国に住む立派な国際家族になりました。この10年で新たに500以上のステークが組織され、新たに4000以上のワードや支部が組織されました。そして300万人の新しい会員が教会に加わりました。教育システムへの登録者数は約20万人増えて10年前の倍になりました。青少年のほとんどはより強くなり、より忠実になりました。永代教育基金が設立されました。初めは希望と信仰しかない状態でした。しかし今日では1万8000人の和光度が援助を受けており、27カ国で利用されています。和光度は訓練を受け、これまで何世代にもわたって甘んじてきた貧困という窮地から脱しています。彼らの技術は磨かれ、収入が増しています。また神殿の数も激増しました。1995年に47の神殿がありました。現在119の神殿があり、今年あと3つの神殿が奉献されます。1995年にモルモン書は87の言語で出版されていました。今では106の言語で読むことができます。そしてこの10年で5100万部のモルモン書が配布されました。私たちは世界中に文字通り何千もの建物を建ててきました。以前に建設されたものに比べると質も良くなり、私たちの必要に一層適したものとなっています。それに加えて、今日の舞台となっているこの素晴らしいホール、独創的で美しいカンファレンスセンターをソルトレークシティに建設しました。さらに私たちは、世界中で苦しんでいる人や困っている人を助けるために、彼らがどこに住んでいようとも手を差し伸べてきました。過去10年で、数億ドル分の現金や生活必需品を人道的支援を通して教会員ではない方々に届けてきました。 全能者のこの技に対する証を述べるために私たちは世界中を旅してきました。この10年で私個人は160万キロ近くを旅して70数カ国を訪れました。私の最愛の伴侶は1年前の4月6日に亡くなるまで私と共に旅をしました。それからその時から孤独の日々が続いています。しかし将来への私たちの希望は大きく、信仰は強固です。私たちはまだ将来起こることのほんのわずかしか目にしていません。私は今年で95歳になります。こんなに長生きするとは夢にも思っていませんでした。私の人生はテキサスで見たボロボロの有刺鉄線に錆びた釘で取り付けられていた看板を思い出させます。こう書いてありました。干ばつに焼かれ、洪水に見舞われ、ノウサギに作物を食い尽くされ、保安官に土地を売られても、私はまだここを離れない。私は主がお許しになる限り、愛する友人や同僚である皆さんと共にいたいと願っています。そして私の奉仕が受け入れられることを願っています。私たちの土台は主イエス・キリストの福音です。聖なる神権の権能がここにあります。主から直接授けられた人々の手により回復されたのです。天が開かれ、天の神とその愛する御子が少年預言者ジョセフに語られ、この最後の神権時代が始まりました。前進するにあたり、私たちは極めて大きな責任を負っていますが、機会は素晴らしいものです。私が10年前に言った言葉を繰り返しましょう。もう少しの頑張りを示し、視野を広げ、精神を集中して、複千年における末日聖徒イエス・キリスト教会の壮大な使命に対する知識と理解を深めましょう。兄弟姉妹の皆さん、これをもって今朝の私から皆さんへの歓迎の言葉とします。この偉大な大会を始めるにあたり、私の愛と祝福と感謝をお伝えします。ここで起こるすべてのことに主の御霊の導きがありますように、へりくだってイエス・キリストの聖なる御名によってお祈りします。アーメン。
ここ
で十二使徒定員会会長代理のボイド・K・パッカー長老のお話を聞き、その後管理監督会のリチャード・ C・ エッジリー監督がお話しします。お話に続き、聖歌隊と皆さんで賛美歌31番来たれ主の子らを歌います。賛美歌の後、中央諸島教会会長のコリン・K・メンダブ姉妹がお話しします。その後、十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老がお話しします。お二人のお話に続き、聖歌隊が光の中進もうを歌います。パッカー長老。
ヨゼフ・スミスは言いました。私は兄弟たちに言った、モルモン書はこの世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要師である。そして人はその教えを守ることにより、他のどの書物にも増して神に近づくことができる。イエス・キリストについてのもう一つの証であるモルモン書の初版は1830年3月、ニューヨーク州パルマイダで印刷されました。教育のない田舎育ちのヨゼフ・スミスは24歳になったばかりでした。前の年、ジョゼフは金版の翻訳に合計で約65日を費やしていました。その期間が半分過ぎた頃、ジョゼフは神経を受けました。印刷に応じた期間は7ヶ月でした。私はモルモン書を初めて最初から最後まで読んだ時、次の約束を読みました。もし読んだことが真実かどうかをキリストの名によって永遠の父なる神に問うならば、そしてキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によって私に明らかにしてくださる。この指示が理解できた私は約束を試してみました。すぐに次元を受け素晴らしい経験ができると期待しましたが、そのようなことは起こりませんでした。しかし良い印象を持ち信じるようになりました。さらに偉大なことを約束した説があります。聖霊の力によってあなた方はすべてのことの真理を知るであろう。モルモン書に何度も説明されているにもかかわらず、私は聖霊がどのように働かれるかを知りませんでした。勉強し、次のことが分かりました。天使は聖霊の力で語る。従って天使はキリストの言葉を語る。キリストの言葉をよく味わうなら、キリストの言葉がその人になすべきことをすべて告げるということが約束されている。また簡潔にこう述べています。あなた方が理解できないとすれば、それはあなた方が求もめせず、また門を叩きもしないためである。こうも述べています。あなた方がその道によって入り聖霊を受けるならば、聖霊はあなた方がなすべきことをすべてあなた方に示せるであろう。聖霊の賜物を授けるための安守によって教会の会員に確認された私はすでに聖霊を受けていました。無邪気な少年時代に霊的に特別な経験を期待していた私でしたが、特に何も起きませんでした。長年説教やレッスンに耳を傾け、モルモン書を読んだ末にようやく理解できるようになったのです。ニーファイは兄から暴力を受けた時、天使が語りかけたことを思い出させて言いました。あなた方は心が鈍っていたので、その言葉を感じることができなかった。聖霊は人の心に語りかけられます。それが理解できたとき、新約聖書であれモルモン書や他の聖典であれ、なぜキリストの言葉が心よい気持ちを与えてくれるかが分かりました。やがて私の疑問の答えはすべて聖文の中にあることが分かりました。こうあります。さあその言葉は次の通りである。あなた方はこれらを自分自身と全ての人に当てはめてみればよい。つまり聖文は私自身に、そしてあらゆる人に当てはめられるものなのです。 その時々に応じて特別な意味を帯びてくる聖句に出会うと、それを記した人が私の人生や感情について円熟した深い理解を持っていたことを感じます。例えばこうです。命の木の実を取って食べた預言者リーハイがこう言います。それで私は家族にも食べてほしいと思い始めた。その実が他のどんな実よりも好ましいことが分かったからである。そこを何度も読みましたが、特に大きな意味を感じませんでした。預言者ニファイもこう述べています。私の子孫の知識となり利益となるように私自身のことを書き記す。この説も何度も読みましたが、特に大きな意味を感じませんでした。けれども子供が生まれた時、リーハイとニーファイが子孫に対して私たちが子や孫に感じるのと同じ気持ちを感じていたことが分かりました。聖文が分かりやすくて尊いことが分かりました。若い頃のヨゼ・スミスにはそのような洞察はなかったでしょう。私はジョセフにそのような洞察力があったとは思いません。持つ必要がありませんでした。版に記されたことを翻訳すればよかったのです。モルモン書にはこのように分かりやすくて尊い洞察が随所にあります。23歳の青年にはとても備わっていないような深遠な知恵や経験が反映されているのです。どこの誰であろうとモルモン書を読む人は霊感を受け入れることを私は知ったのです。中には2度3度と読んで初めて理解し、日常の出来事に関連付けられるようになった聖句もありました。最初にモルモン書を読んだ時には気づかなかった分かりやすくて尊い教えをもう一つ紹介しましょう。私は18歳の時に徴兵されました。その時に初めて戦争に行くのが私にとって正しいことなだろうかと大いに悩みました。やがてモルモン書から答えを見つけました。彼らは君主制のために戦ったのではなく、権力のためでもなく、自分たちの家と自由と祭祀と自分たちのすべてのもののために、特に礼拝の儀式と教会のために戦っていた。彼らは特に義務を負っていると感じていたことを行っていたのである。主は彼らに、また彼らの先祖に、あなた方は最初の攻撃についても二度目の攻撃についても罪を犯していない限り、滝の手によって殺されるに任せてはならないと言われたからである。主はまた、あなた方は血を流してでも自分たちの家族を守りなさいとも言われました。したがってニーファイ人は自分自身と家族、土地、国、権利、宗教を守るためにレーマン人と戦っていたのである。この聖句のおかげで進んで誉れを持って出征できました。もう一つの例です。ある時大きな決断を迫られていました。祈っても不安だったので、ハロード・B・リー長老に尋ねると、決断を実行しなさいと言われました。まだためらっているとこう言われました。初めから結果を見ようとするからいけないのです。それからモルモン書の一節を引用されました。自分が見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからでなければ証は得られないからである。こうも言われました。暗闇に 2,3 歩足を踏み入れてみなさい。そうすれば光が現れてその先を照らしてくれるでしょう。モルモン書の一節に端を発したこの経験は私の人生を変えました。次のニーファイの言葉を実感したことはありませんか。私は前もって自分のなすべきことを知らないまま御霊に導かれていった。弱さを痛感することはありませんか。モロナイは自分の弱さのためにあざけられるのではないかと心配しました。 主は私に言われた。愚か者はあざけるが、後に嘆き悲しむ。私の恵みは柔和なものに十分であり、彼らがあなたの弱さにつけ込むことはない。もし人が私のもとに来るならば、私は彼らに各々の弱さを示すと、私は人を謙遜にするために人に弱さを与える。私の前にへり下るすべての者に対して私の恵みは十分である。もし彼らが私の前にへり下り私を信じるならば、その時私は彼らの弱さを強さに変えよう。人生は目まぐるしく動きます。弱さを感じ、落胆し、意気消沈し、不安になった時にはモルモン書を開いて読んでください。次の一節、原則、章を読むまでにあまり時間を置かないでください。私の場合、証は突然に湧き上がってはきませんでした。アルマが言うように、種から成長するのです。それはあなた方の信仰を強めるであろう。あなた方はこれは良い種であることがわかるという。見よ、それが芽を出し、成長し始めているからである。養えば成長しますが、失わなければ枯れてしまいます。何度か読み返しても力強い証が得られないかもしれませんが、落胆しないでください。ただモルモン書に出てくる弟子たちと同じであるだけかもしれません。彼らは大いなる栄光のうちに神の力で満たされても、それを知らなかったのです。最善を尽くしてください。この聖句を考えてください。これらのことは賢明に秩序正しく行うようにしなさい。人が自分の力以上に速く走ることは要求されていないからである。しかしまた賞を得るために勤勉に励むのは必要なことである。したがって何事も秩序正しく行うようにしなさい。モルモン書に述べられている霊的な賜物が現在の教会に現れています。つまりささやき、印象、啓示、夢、次元、訪れ、奇跡があるのです。主は力と大いなる栄光とをもってご自身を表すことがおできになり、時々そうされます。奇跡は起きるのです。モルモンは言いました。奇跡の日は終わってしまったと言えるであろうか。天使が人の頃に現れることは終わってしまったのだろうか。神は聖霊の力を人の頃に与えられなくなったのであろうか。時が続く限り、大地が存在する限り、地の表に救われる人が一人でもいる限り、神は聖霊の力を与えるのを控えられるだろうか。そうで、私はあなた方に言う。一人でまた家族で常に祈ってください。祈りはさまざまな方法で答えられます。悪事は決して幸福を生じたことがないなどのように、聖句の中には悪魔の実在とその技を示す証拠があります。悪魔はこのように働くからである。悪魔は誰よりも善をこのように解き進めなさい。また悪魔の使いも悪魔に従う者もそのように解き進めなさい。モルモンは現代を目にしてこう警告しました。またこのことから、主が多くの苦難をもってご自分の民を懲らしめなければ、まことに死と恐怖と飢饉とあらゆる疫病を下さなければ、彼らは死を思い起こそうとしないことがわかる。主の訪問を受けたニーファイ人はこう尋ねました。この教会をどのような名で呼ぶべきでしょうか。この件について民の中に論争がございますから。主は彼らに言われた。民がこのことについてつぶやき論じ合うのはなぜか。彼らはキリストの名を受けなければならないという聖文を読んだことがないのか。キリストとは私の名である。終わりの日にあなた方はこの名によって呼ばれるのである。モルモン書の第一の目的はイエス・キリストを証しすることです。モルモン書の6000以上、つまり半分以上の説は直接イエス・キリストについて記しています。 私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを持てるか良いかを私たちの子孫に知らせるために、自分たちの予言したことを書き記すのである。モルモン書に数限りなく収められている知恵と霊感、勧告と懲戒は、私たちの中の弱いもの及び最も弱いものの能力に適するものです。また謙遜であることを条件に、高い学識のある者にも豊かな養いを与えます。モルモン書から以下のことを学ぶことができます。救いの計画、すなわち偉大な幸福の計画、キリストの教義と贖い、死が必要な理由、霊界における死後の生活、悪魔の技、真剣の位、聖餐の祈り、善悪を見分ける確かな方法、罪の許しを保つ方法、預言者からの明確な警告、人の贖いに関する多くのこと、その他人の生活に関する多くのこと、すべて完全な福音の一部なのです。モルモン書は旧約聖書の教えを支持しています。新約聖書の教えも支持しています。新旧聖約書から取り去られ失われた分かりやすくて尊い多くのことを回復しています。モルモン書は確かにイエス・キリストのもう一つの証です。教会は今年教会設立175周年、預言者ジョゼフ・スミスの生誕200周年を祝います。教会ではジョセフを称える言葉が多く書かれ語られるでしょう。ジョセフを中傷する言葉や文章も多く出回ることでしょう。ジョセフの名誉を損なおうとする人は、200年前の記録を調べてジョセフの欠点を探すでしょう。そのような人は昔にも今もいましたし、将来もいるでしょう。啓示はこう告げています。私の油注がれた者に向かってかかとを上げる者は皆呪われると主は言う。私の油注がれた者が私の前に罪を犯すことなく、私の目にかなうこと、私から命じられたことを行ったのに、彼らは罪を犯したと叫ぶ者は皆呪われると主は言う。彼らは非常に厳しい罰を受けるんです。預言者ジョセフを弁護する必要はありません。イエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書家ジョセフを擁護します。ジョゼフ・スミスが預言者、啓示者であることを否定する人は、モルモン書を否定する根拠が必要となります。モルモン書を支持する第二の力強い擁護者は教義と制約であり、第三は高価な真珠です。合本として出版されているこの3つの聖典は、イエスがキリストであられることと、ジョゼフ・スミスが預言者であったことを限りなく証ししています。これらの証に加えて、この私の祝福を証を加えます。イエス・キリストの皆にとって申し上げます。アーメン。
1995年、私はソルトレイクシティで子どもの栄養に関する科学セミナーの開会と歓迎の言葉を述べるように頼まれました。そこには25カ国から96人の科学者が出席していました。話しながら聴衆を見渡し、その服装や肌の色、言葉、その他はっきりとした特徴から明らかに多くの国々を代表していることに感動しました。その3、4ヶ月後、合衆国の東海岸で開かれたあるステーク大会でのことです。真剣指導者会のため壇上に座っていると、一人のアフリカ人男性が礼拝堂に入ってきて通路側の席に座りました。なんとなく見覚えがあったのですが、どこであったのか思い出せませんでした。隣に座っていたステーク会長に顔を寄せ、その男性について尋ねると、次のような答えが返ってきました。ああ、彼は教会員ではありませんよ。アメリカの大学、有名なアフリカの有名な大学からの客員教授です。数ヶ月前、ソルトレイクシティで開かれた科学セミナーに出席したとき、教会のパンフレットを手にしてさらに知りたいと思い、教会に関するものなら何でも読んだそうです。今では出られる集会にはすべて出席しています。冗談交じりにこう付け加えました。きっと婦女教会にも出ていると思いますよ。 真剣指導者会の後で、私はその客員教授に改めて自己紹介をしました。彼は新たに真理の源を見出したことに胸を躍らせていると話してくれました。アフリカにいる家族も宣教師から福音を学んでおり、4週間後にはアメリカにやってきて、家族全員でバプテスマを受ける予定だと説明してくれました。土曜日夜の成人のための集会後、この男性は説教台に駆け寄ってくると、胸を叩きながら興奮してこう言いました。私の心はこのぐらい高鳴っています。抑えきれないほどです。家族がバプテスマを受けるまで4週間も待てるかどうか分かりません。私は彼に心を落ち着かせて奥さんや子供たちを待ち、家族揃ってバプテスマを受けた方がいいと思いますよと話しました。エリアが邪悪なフェニキアの女王イゼベルから自分の命を救うため立って逃げた時、主は彼を高い山に導かれました。そこで彼は非常に珍しい経験をします。エリアが山の上で主の前に立っていると次のようなことが起きました。大きな強い風が吹いた。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。時折教会員ではない方々から、他の教会は会員数も活発度も低下していると言われているのに、私たちの教会はその両方においてなぜそれほど急速に成長しているのかという質問を受けます。その答えはただ静かな細い声と高鳴る心です。忙しく目まぐるしく変わる創造主この世にあって、それは風のようでもなく火のようでもなく地震のようでもありません。ただ静かな細い、しかし確かに聞き分けることのできる声であり、その声を聞くと心が高鳴り始めるのです。静かに心が内に燃えることによって、これはイエス・キリストの回復された福音であることがわかります。この教会は暗黒と混乱に閉ざされ、何世紀もの間失われていた全ての教義と神権と制約を備えています。回復の奇跡を明かしてくれるのは静かな細い声と高鳴る心なのです。何百万という会員の心に、言葉にも行いにも奉仕にもイエスの生涯に習いたいという思いを与え、何千という退職した夫婦に18ヶ月あるいはそれ以上の間伝道の奉仕をしたいという思いを与えるのです。彼らは快適な生活をして自分のお金を使い、中には大きな犠牲だと思われることをしてまで世に出ていき、人々に奉仕します。温かいシャワーや快適なベッドが思い出の中だけの贅沢品であるような僻地で奉仕することもよくあります。静かな細い声と高鳴る心に動かされ、何百何千という若い男女が将来性のある仕事を辞め、教会の機会を一時中断し、恋愛を先に延ばし、主に仕えています。福音の回復を述べ伝えるために全費用を自分で賄って出ていきます。時にはあざけられ拒まれても、静かな細い声と高鳴る心が清さや正直、そして原則のために固く立つという望みと勇気を和光度に与えます。喜んで神の戒めを守り、自分よりも恵まれない人々の重荷を負おうとする気持ちを抱かせます。そうです、静かな細い声と高鳴る心には力があるのです。アルマは私たちの心の霊的な状態についてこのように尋ねています。あなた方は霊的に神から生まれているか。それに続けて、あなた方の顔に神の面影を受けているか。あなた方は心の中にこの大きな変化を経験したかと聞いています。言い換えれば、あなたの心はイエス・キリストの証に感動し高鳴っているでしょうか。私の心を動かし高鳴らせるものは多くありますが、その中の3つについてだけお話ししたいと思います。第一に、イエス・キリストが私自身の救い主であられ、その大いなる愛のゆえに想像を絶する苦痛と、そして死さえも身に受けてくださったということに私の心は高鳴ります。一人になって深く思いを巡らし、イエス・キリストの血によって清められ贖われることができると気づくとき、私の心は高鳴ります。自分が犯したさまざまな罪に対して私が苦しまずに済むようにと、キリストが受けてくださった苦しみ、支払ってくださった代価がいかに大きなものであったかについて思い巡らすとき、 私の心は高鳴ります。第二に、たった14歳の少年が森に入り、純真で謙遜な祈りを捧げたことにより、天が開かれて神とキリストが見姿を現され、天使たちが下ったということを知り、私の心は高鳴ります。それによって真剣や制約、そして純粋なままの教義を含め、イエス・キリストの完全な福音が回復されました。この若き預言者がいかに大きな試練を耐え忍んだかを考えるとき、私の心は高鳴ります。天の御使いが下ったとき、サタンの使いも人々に働きかけていました。迫害が始まり、ジョセフの生涯も古代の預言者たちと同様、殉教によって幕を閉じました。あらゆる試練と迫害の中にあっても、若きジョセフ・スミス、若き預言者は決して揺らぐことなく信仰を貫きました。ジョセフ・スミスのおかげで、私はキリストの贖いの偉大さについてさらによく理解できるようになりました。ゲッセマネの園の重要性をよく理解できるようになりました。そこにはキリストが私たちの罪だけでなく、苦痛や弱点、試練、悲しみを担うために大いなる苦しみを受けられた場所でした。またジョセフのおかげで、主の大いなる最後の犠牲が無限で永遠の犠牲であるということを理解するようになりました。そして最後の贖いを成し遂げられた行為に主救い主の大きな愛が現れることがさらによくできるようになりました。賛美歌集の中には、ウィリアム・ W ・フィリップスによって書かれた賛美歌が数多く載っていますが、その中でもよく知られているのが、たたえよ主の召し給え主、主と語りし預言者を、で始まる賛美歌です。そうです、私たちは熱意と喜びにあふれて、たたえよ主の召し給え主、主と語りし預言者を歌います。そこで一層深い経験者と感謝と感情を込めて、救い主に書かれてついて書かれた次の賛美歌を歌うのです。ああ我がため、主は死にたも、くしきみ技、ああ主のくしきみ技。預言者ジョセフ・スミスのおかげで、救い主の贖いが個人個人にどのような影響をもたらすかを教えられたのです。第3にモルモン書の神聖な成分を研究し、深く思い巡らすときに、私の心は高鳴ります。それは聖書を補い、神の恩子贖い主、世の救い主、イエス・キリストの神聖をさらに明かしするものだからです。聖書と並ぶこの神聖な書物のおかげで、キリストの教義に対する私の理解は広げられ、聖書だけではわからなかった多くの疑問への答えを生み出し、完全に理解できるようになりました。モルモン書は、ジョセフは神の預言者であり、キリストが確かにジョセフに見姿を表されて、純粋で完全なままの福音が回復されたことを明かしする目に見える証拠です。金属板に文字を刻むという骨の折れる作業、神の選ばれたものによって何世紀もの間注意深く守られてきたという事実、そしてまさに奇跡といえる翻訳、それらすべてがあったからこそ今モルモン書が存在するのです。この奇跡を思うとき、私の心は高鳴ります。この書物はまさに神聖なる書物という言葉がぴったりと当てはまります。神はその大いなる愛のゆえに、私たちがこの書物を手にし、読み研究し、さらにはそれが真実かどうかを試せるようにしてくださいました。しかし最も大切なことは、神は私たちを愛するがゆえに、モルモン書が真実であるという個人的な啓示を求めるすべての人に手で触れることのできる証拠を与えてくださったということです。この神聖な知識について、モルモン書の預言者アルマはこのように証ししています。あなた方は私が自分でこれらのことについて知っていることに気づかないのか。見よ、私は自分が語ってきたこれらのことが真実であることを知っている。あなた方は私がどのようにしてこれらのことが確かであるのを知ったかと思うか。見よ、私は自分でこれらのことを知ることができるように何日も断食をして祈ってきた。そしてこれらのことが真実であるのを私は今自分自身で知っている。主なる神が神の聖なる御霊によってこれらのことを私に明かしされたからである。明らかにされたからである。啓示の霊によって知らされたのである。会員であれ、誠実な求道者であれ、私たちは誰でも古代の預言者アルマのように これらのことが真実であることを確かに知ることができます。これを知ることは私たちの大きな特権です。特権である以上に責任であると言えるでしょう。このような特権が与えられているにもかかわらず知ろうとしないならば、それは膨大な損失です。モルモン書の預言者ヤコブは、十分に固い決意を持って神のもとに来なさいと言っています。自分の知識や肉体的な感覚に頼る必要はありません。学び、祈り、そしてさらに古代の預言者アルマのように断食するときに静かな細い声が聞こえ、心が高鳴ることでしょう。これらのことが真実であるという啓示を神から個人的に与えられることを想像してみてください。そう考えるだけで私の胸は高鳴ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
This is the 175th
annual 末日聖徒イエス・キリスト教会第175回年次総大会の模様をお届けしています。
最近世界中で起こっている災害には胸が痛みます。特に罪のない子どもたちが犠牲者となる光景は耐え難いことです。必要なものと守りと愛を与えてくれる家族がいない子どもの姿を目にします。手を差し伸べたい、何らかの方法で助けたい、苦しみから解放し希望を与えたいと心から望んでいます。教会として援助を与えてこられたことに感謝しています。この子どもたちを助けている大勢の人の努力に励まされています。しかし自分とは異なる過酷な状況にある子どもたちを探すのに遠くに目をやる必要はありません。知らず知らずすぐそばの子どもを見逃していることもあります。我が子を取り巻く危険な状況を本当に理解できているでしょうか。物質的必要を満たせているのはすぐに分かりますが、霊的必要の方はどうでしょうか。皆さんの子どもはイエス・キリストの福音の光と平安を知っていますか。聖文にはこうあります。あなたの子孫は皆主によって教えを受け、 あなたの子孫の平安は深い。愛に満ちた天の御父の存在、世に光と希望を与えるため御父から送られた御子イエス・キリスト、子どもたちはそこから平安を得る必要があります。子どもをその平安と光に導くことは大人の責任なのです。デンマーク人画家カール・ブロックの絵には世界の子どもたちの霊的な苦しみが表されています。これはヨハネ5章にある物語を美しく描いたもので、癒し主、慰め主であるキリストが中心に描かれています。主は布を持ち上げ、病気を背負って生まれてきた男性をご覧になっています。男はベテスダの池に入って奇跡的に癒されたいのですが、池に入れてくれる人がいませんでした。奇跡を待ち望んでいた男のそばに癒す力を持つキリストが立たれたのです。絵の背景として描かれた人々の中に直接キリストを見ている人はいません。すぐそばにおられるのに主を主として見ているのはこの男だけです。他の人は日常の雑事に追われていて、キリストの偉大な力と目の前で起ころうとしている奇跡に気づいていないのです。子供と母親らしき女性にはイエスが見えていますが、他の人と同じでイエスに注目してはいません。救い主のすぐそばにいながら子供に救い主の存在を教えていないのです。私たちもキリストに近づく機会を逃していないでしょうか。日々の雑事によって霊の目が曇り、最も大切なことに注目していないのではないでしょうか。主について学び、主の愛を感じる機会を見逃してはいないでしょうか。イエス・キリストの福音という最も大切なことを伝える機会、特に子どもに伝える機会を逃していないでしょうか。私たちは皆肝心なことを知らず、混乱して雑踏に立ち尽くしている子どもや若者の姿を見てきました。このような子たちの口から私たちの多くが歌っている光の中を歩めるように教えてという声が聞こえてきそうです。その歌詞を思い出してください。光の中を歩めるように教えて、天の御父に祈れるように教えて、正しいことが分かるように教えて、光の中を歩めるようにどうか教えてください。私たちは子どもにイエス・キリストの福音の素晴らしさと力と奇跡を知り、感じ、喜ぶように教えているでしょうか。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁はこう勧告しています。私たちが主イエス・キリストとお呼びする方のことを子どもに教えましょう。子どもに福音の偉大な救いの原則を教えましょう。子どもたちは救い主を信じ従うなら、この混乱した世の中で平安が得られることを知る必要があります。子どもにどう教えたらよいでしょう。救い主の模範に従ってください。モルモン書には復活された救い主が西半球の人々に現れたことが書かれています。民を教えていた主は子どもを周りに呼び寄せられました。そして共にひざまずいて子どものために祈られました。また一人ずつ祝福されました。主は子どもを喜ばれ、子どもが高いところから教えを受けられるように天を開かれました。家族で子どもと食卓を囲むとき、毎日の家族の祈りと聖文勉強に子どもを呼ぶとき、また家庭の夕べをするときに子どもを愛し教えているならば、救い主の模範に従っていることになります。そのような時に戒めを守り、永遠の家族としてふさわしくなるために、家族みんなで努力していることを理解させましょう。子どもに主の光を理解させ感じさせるためには、一対一で過ごし聖霊に感じて適切な質問をしてあげたり、適切なことを言ってあげたりする必要があります。 機会を作るならば御霊から導きが得られるでしょう。すぐそばに素晴らしく有能な子供がいます。この世と次の世に平安を見出せるように助けてあげてください。子供はキリストの光を経験しなければなりません。それは光を選び闇を退けるために必要です。モーセは奇跡的な経験をしました。変貌し霊の目で神を見たのです。モーセが神について学び神の栄光と技を見た後でサタンが暗闇と混乱を持って近づいてきました。神の光と栄光を経験していたモーセにとってその差は歴然としていました。サタンに向かって大胆にこう言ったのです。お前は誰だ、見よ私は神の子だ。誘惑にあった時にこう言えるよう子供を福音の光で満たす必要があります。自分が何者か知っています。神の子です。するべきことを知っています。バプテスマを受け聖霊を受け戒めを守るのです。さらにこう言えるようにしてください。自分の将来を知っています。義にかなった若い女性になります。義にかなった若い男性になり神の神権を受けるのです。この知識と光に満たされた子どもたちは暗闇を退け福音が与えてくれる光と平安を選ぶ決意ができるのです。福音が心に刻み込まれている子どもたちは生活の中に述べられている主の御手に気がつきます。子どもは時々大人が思う以上のことを理解し行うことができます。福音の光を持っている子どもには信仰があることがわかります。彼らは疑いません。11歳のサマンサは言いました。福音は真実です、そう感じるんです。3歳のベンジャミンは言いました。お祈りすると天のお父様が聞いて答えてくれるよ。お父様は僕を愛しているから。福音の光を持っている子どもたちは言います。聖霊の導きに従うときには幸せな気持ちになるから、聖霊が生活の中で導いてくださっているのが分かります。サムは聖霊が心に働きかけられることが分かり始めました。聖霊って知ってる？と母親に聞かれ、温かい気持ちのことだよと答えました。サムはまた生まれて2週間の弟が病気だったので主に助けを求めて祈るように聖霊が教えてくださったとも言いました。この子どもたちが得た平安が理解できますか？子どもを教えるには望み以上のものが必要です。大人の側の努力が必要です。先ほどクララ・マクマスター姉妹が書いた光の中進もうという歌を引用しました。マクマスター姉妹から曲を作った時の話を聞きました。初等教会中央管理会にいた頃に子どもを教えるというテーマの歌を作るよう依頼されたそうです。姉妹にとってそれは大変な責任で、どう始め完成させたらよいか分かるように祈りました。一生懸命作って作品を提出しましたが十分ではないと言われました。どう変えるべきかは教えてもらえず、良くなるまで続けるように言われました。改善方法がわからない姉妹は霊的に参ってしまいました。もう一度主の導きを求め手直しし再度提出しました。同じことが3度繰り返された後でやっと完全な作品です、もう直す必要はありませんと言われました。諦めたいと思ったことは何度もありましたが、マクマスター姉妹は曲作りを熱心に続けました。子どもたちを祝福する歌を作りたかったのです。この霊感あふれる歌は多くの国のさまざまな言語で大人にも子どもにも歌われています。この歌は私の望みを代弁しています。私はすべての子どもにイエス・キリストの福音の光の中を歩んでほしいのです。この歌は光の中を歩めるように教えてという子どもの願いで始まり、喜んで光の中を歩みますという決意で結ばれています。 子供を教えるには時間と努力が必要ですが、取り乱したり諦めたりしてはなりません。子供にとってあなたの子孫の平安は深いという約束の成就はとても大切です。子供に天の御父とイエス・キリストの愛を疑わせてはなりません。すべての子供に自分の本質と義務と可能性を理解させましょう。子供に手を差し伸べ愛し、この世がどんな状況になろうとも福音の光を持てば平安を得、主の約束を受けることができると子供に教えてくださっている皆さんに感謝しています。子どもたち、特に世界中の子どもたちにお伝えします。私はアメリカにいる多くの皆さんと、アフリカ、フィリピン、韓国、最近ではウクライナとロシアにいる何人かの皆さんに会いました。皆さんに会うために初等教会や小児病院にまで行きました。家族やプライマリーの先生、何より天のお父様とイエス・キリストが皆さんをとても愛しておられることを理解してください。神から受けた特権と祝福にいつもふさわしくあってください。服装、言葉、振る舞いの高い標準を守って生活するならば、皆さんが天のお父様の計画に一生懸命に従おうとしていることがわかります。皆さんが思うよりもずっと私は皆さんの影響を受けています。私やプライマリーの指導者に、そして特に皆さんのご両親の心に喜びと希望を与えてくれてありがとう。皆さんを愛し、教えてくれる人たちに感謝するのを忘れないでください。皆さんは神の子供です。天のお父様から愛されています。いつでもどこでも祈ることができます。私はそのことを知っていて、皆にも知ってほしいのです。イエス・キリストをいつも覚え従うならば、今の生活に光と平安が、そして永遠に続く希望が得られることでしょう。イエス・キリストの皆によって証しします。アーメン。
My dear brethren and sisters,
愛する兄弟姉妹、前回の総大会の後、59年間連れ添った愛する妻が亡くなりました。いつもなら教会の責任で家を空ける私が、その土曜日は珍しく家で一緒に家事をしました。妻は洗濯をし、私はそれを畳み片付けました。そしてソファーに腰掛け、妻の手を取って一緒にテレビを見ていた時、愛するダンツェルは静かに息を引き取ったのです。思いがけない突然の出来事でした。わずか4日前に医師から定期検診の結果を受け取った時には、検査結果は良好と出ていたのです。蘇生処置を施しましたが、息を吹き返すことがないと分かり、衝撃と悲しみで胸が張り裂けんばかりでした。最愛の友人であり、10人の子供の天使のような母、56人の孫の祖母であった妻は私たちの元を去りました。ダンツェルは愛おしく愛にあふれた伴侶というだけでなく、教師でもありました。その高潔な模範からは、信仰や徳、従順、憐れみを学ぶことができました。また耳を傾け愛することを教えてくれました。彼女のおかげで私は夫、父親、祖父が受けられるあらゆる祝福を味わうことができました。深い感謝とともに、世界中の友人から多くの愛の言葉を受け取りました。数えきれないほどの手紙や電話、カード、その他のメッセージが送られ、どれにも妻に対する敬慕の念と、残された家族へのいたわりの気持ちが 綴られていました。こうしたメッセージはあまりに数が多かったため、残念ながら全てに返事をすることはできませんでした。皆さん一人一人の大いなる親切に感謝します。本当にありがとうございました。皆さんの言葉はこの悲痛の時に家族にとって大きな慰めとなりました。私たちは本当にダンツェルを愛していました。妻がいないことを寂しく思います。妻の突然の死から非常に大切な教訓を学ぶことができます。それは今が神にお会いする用意をする時期であるということです。明日では遅いかもしれません。古今の預言者もこう宣言してきました。現世は人が神にお会いする用意をする時期である。悔い改めの日を引き延ばすことのないように。それでも多くの人が引き延ばします。預言者はこう戒めています。あなた方は私は悔い改めて神に立ち返ろうということはできない。あなた方はこのように言うことはできない。なぜなら現世を去るときにあなた方の肉体を所有しているその同じ霊が、あの永遠の世であなた方の肉体を所有する力を持つからである。別の預言者はこう付け加えています。汚れているものは汚れているままになり、義にかなったものは義にかなった状態にとどまる。私たちがこの世において得る英知の一切は、復活の時に私たちと共によみがえる。この知識は大いなるものです。預言者ジョセフ・スミスはこうも教えています。神はその声に聞き従い、戒めに従ったすべての者たちが火の栄の安息に入る時を定めになっています。ここで言う安息とは完成と栄光のことです。人はこの安息に入って祝福を享受する前に、王国の律法に従って用意をする必要があります。神は人類家族に律法を与えになりました。その律法に従えば、この安息を受け継ぐ用意ができるのです。ネルソン姉妹はなんと用意ができていたことでしょう。もしこの世の悩みや憂いのために落胆しているなら、この輝かしい目標ははるか彼方にあるように思えます。苦難に満ちた一日を終えた友人はこう叫びました。なぜ私は生まれてきたんだろう。神の計画はこの問いに答えてくれます。この世に生まれてきたのは肉体を得るためです。私たちは恋をし結婚します。そして子供を設け人生のロークを味わいます。子供と人生のロークを一緒に話したことを許してください。どちらも人の成長に必要な要素だと思うのです。地球が創造され、教会が回復されたことにより、家族は聖なる神殿で結び固めを受けることができます。そうでなければ全地はことごとく荒廃するでしょう。私たちは試み試され、選択するために世に来ました。私たちの選択は行く末を決めます。人は全ての人の偉大な中保者を通じて自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは束縛と死を選ぶことも自由なのです。主の道を選ぶ人は迫害を受けるでしょう。しかしその報いは確かです。忠実さを示した者は神の王国を受け継ぎます。そして彼らの喜びは常しえに満たされるのです。ネルソン姉妹はこの報いを得ました。それは私と家族にとって大きな安らぎです。 試練や試しは豊かな人にも貧しい人にも同じように訪れます。何年も前、私は非常に裕福な男性の手術を担当しました。組織を採取した結果、この男性は進行がんで、がん細胞が体中に広がっていることが分かりました。検査結果を伝えると、男性はすぐに自分の財力に物を言わせようとしました。治療のためならどこにでも行き、どんなことでもするつもりでした。健康を買い戻せると思ったのです。男性は間もなく亡くなりました。どれだけの富を残したのだろうと問う人がいました。その答えはもちろん全てです。この男性が第一に求めたのはこの世のものでした。価値のない栄光を求めて人生を費やしたのです。彼のことを思うと次の聖句が心に浮かびます。見よ、あなた方の試しの日はすでに過ぎ去った。あなた方は自分の救いの日を引き延ばしたので、とうとう間に合わなくなってしまった。全く対照的に、ネルソン姉妹は生涯を通じて神の身元に帰る時のために用意しました。一日一日を生涯最後の日であるかのように生きたのです。地上での時間が貴重であることを理解していた妻は、毎分毎秒を大切にしました。裁きの日など来ないかのように生きる人もいます。明日を恐れるあまり何もしない人や、昨日の失敗にくよくよして今日という日を無駄に過ごしている人もいます。日時計に刻まれたある詩人の言葉を心に留めてください。私の影がとどまるところは過去と未来の分岐点。その先にはまだ見ぬ時が眠る。闇に包まれ誰の力も及ばない。影の後ろには二度と戻ることのない道が残る。失われた時、もはや使うことはできない。あなたが握るのはたった一つの時、つまり影がとどまるところ、今だけなのだ。今こそ用意をする時です。でもどのように始めればよいのでしょうか。まずは悔い改めです。聖文にはこう書かれています。自分たちの試しの生涯に悪いことをしようとしたならば、あなた方は神の裁きの座の前で清くないものとされるであろう。清くないものは神と共に住むことができない。神は次の簡単な規則をお与えになりました。あなた方は私の律法に従わなければこの栄光に達することができない。今こそ自分の体を敬い大切にする時です。この肉体は霊が永遠にわたって宿る見合いなのです。肉体の欲望は霊の意志で制御しなければなりません。神の御心に沿わないものをすべて拒む必要があります。私たちはすべての悪を捨て、すべての善を固く守らなければならず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きなければならないのです。世界中で恐ろしい災害が頻繁に起こっているため、神の存在を疑う人もいます。しかし実際、神は私たちを助けようとされているのです。こうおっしゃいました。私のしもべたちの口により、また天使たちの働きにより、また私自身の声により、また雷、暴風、地震と雹を伴う大嵐、飢饉とあらゆる疫病の声により、あなた方を幾度呼び、永遠の救いをもってあなた方を幾度救おうとしてきたことか。しかしあなた方は応じようとしなかった。神は人が永遠の命を得ることを望んでおられます。それには制約に従い、自分自身と家族と先祖のために神殿で儀式を受けなければなりません。家族や先祖なしには 私たちは完全なものとされることはないのです。望むだけでは神の身元に戻れません。それが基づく律法に従う必要があるのです。神の計画は公正なものです。この福音を知らずに死んだもので、もしとどまることを許されていたら、それを受け入れたであろうものでさえも皆神の火の栄の王国を受け継ぐものとなります。神の計画は憐れみ深いものでもあります。神はすべての人をその行いに応じて、またその心の望みに応じて裁かれるのです。今こそ神の民に自分の名を連ねる時です。これは十分の一を払うことで行います。神は民を祝福するために十分の一の律法を定められました。ネルソン姉妹はこの教えを繰り返し家族に教えました。今こそ神の目標を自分の目標とする時です。神の技であり栄光である人の不死不滅と永遠の命をもたらすことを自分の目標とすることができるのです。神殿結婚について救い主はこう宣言なさいました。もしある男が私の律法である私の言葉によって、また新しくかつ永遠の誓約によって妻をめとるならば、王位、王国、公国および力、主権、そして全てのこと事柄について称栄と栄光を受けるであろう。主が愛されたように愛し、祈られたように祈り、主が耐え忍ばれたように最後まで耐え忍ぶことで主の模範に習う必要があります。死は永遠に生きる上で必要な要素です。その時がいつ来るかは誰にも分かりませんが、神の幸福の計画に欠かせないものなのです。主の贖いのおかげで人は将来実際に復活することとなり、すべての人類に永遠の命への道が開かれました。神の律法に従うなら、この可能性は現実のものとなります。主はおっしゃいました。私の戒めを守らなければあなた方は決して天の王国に入れないであろう。いつの日か私たちは主の裁きを受け、天の御父の身元に用意されている住まいに行きます。そして神の愛にあふれる戒めに忠実に従った者には、日の栄の栄光が待っているのです。兄弟姉妹、私たちは生まれ死にますが、死んだ後もまた次の世で生き続けるのです。十分に備えていれば、死は恐ろしいものではありません。永遠の見地から見れば、用意のできた人にとって時期尚早の死などないのです。今こそ用意をする時です。用意ができていれば、死が訪れた時、天の御父が忠実な子供たちに備えておられる日の栄の栄光に進むことができます。一方、私や家族のように後に残されて悲しみに暮れる者たちは、キリストを括弧として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛し、神と人に仕えたいと心底願うことによって、身内を失った痛みを和らげることができます。そのような信仰、希望、愛があれば、神の聖なる御前に戻るにふさわしいものとなり、永遠の伴侶や家族と共に主の御前で永遠に生きることができるのです。これらをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
タバナクル合唱団が今朝美しい音楽を提供してくださったことに感謝します。トーマス・ S ・モンソン第一副館長がこの部会の最後の話者となります。モンソン副館長のお話に続き、聖歌隊が主の御言葉はを歌います。賛美歌の後、閉会の祈りは70人のロバート・K・デレンバック長老です。大会は午後2時に再開されます。ではモンソン副館長。
愛する兄弟姉妹、ここにいる方にも世界各地で集まっている方にもお願いします。皆さんに話すというこの特権とも言うべき責任をよく果たせるよう、信仰と祈りで私を支えてください。最初に皆さん全員を称賛したいと思います。この難しい世の中にあって、教会の和光はどの時代にも増して善良です。教会の信仰、奉仕、一つ一つの行いは称賛に値します。皆さんは祈りを忘れず、信仰深く正直で礼儀正しくあろうと努めています。互いに助け合っています。隣人に愛を示すようにしています。しかし現状に満足しないために、モルモン書のニーファイ第2章から引用します。その日、悪魔は彼らを欺いて現世での安全を確信させるので、彼らはシオンの中ではすべて良い、まことにシオンが栄えてよりすべてが良いという悪魔はこのようにして人々を騙す。呪文蛮族という木は枝を増やし、春が来るたびにより多くの花を咲かせると言った人がいます。自己満足に浸る暇はありません。今は苦難の時代です。すべてがその事実を物語っています。私たちは伝統的な家庭生活を破壊する力が忍び寄っていることをよく知っています。テレビや映画はこの世的で不道徳な男女をヒーローやヒロインとし、お手本にはなり得ない生き方をしている俳優や女優を世の模範であるかのようにもてはやしています。見えていない人になぜ従うのでしょう。ラジオから流れてくるメロディーは戦場的で、歌詞の内容は不道徳、危険な誘惑、そして考えつくあらゆる悪を描写したものです。私たちは末日聖徒イエスキリスト教会の会員として、自分と家族を取り巻く危険に対抗して立ち上がらなければなりません。この決意を貫けるよう、私の経験から例を挙げ、いくつかのアドバイスをしたいと思います。まずは家庭の夕べです。家庭の夕べは天の霊感を受けたものであり、軽視してはなりません。家庭の夕べから家族一人一人が霊的に成長し、至るところにある誘惑に立ち向かう力を得ることができるのです。家庭で学んだ教えはどんな教えよりも長く心に灯ります。ゴードン・ B ・ヒンクレー大館長や歴代の大館長が述べたように、家庭は義にかなった生活のもといです。他のどのような手段も家庭の代わりにその本質的な機能を果たすことはできません。著名な作家であり医学界の権威でもあるグレン・ジェ・ドーマン博士はこのように述べています。新生児はまるで情報を入れる前のコンピューターのようです。最もコンピューターよりも断然優れているのですが、生後8ヶ月までに赤ん坊の脳に刻み込まれたものはおそらく一生残ると考えられます。この時期に誤った情報を刻み込んでしまうと、後で消し去ることは非常に難しくなります。人間の一生の中で最も感受性が強い時期は 2,3 歳の幼児期なのです。次は私の好きな言葉です。心は食器棚のようだ。何でも入れることができる。心という食器棚に 魂を安全に守り、天におられる恩師の身元に帰る助けとなるものが入っているかどうかを確認しましょう。家族一人の食器棚も確認してください。そこにあるべきものは福音の勉強や信仰、祈り、愛、奉仕、従順、模範的な行い、信仰なのでしょう。次に負債について話します。今は借金の時代です。クレジットカードの広告が毎日のように郵送されてきます。広告は普通超低金利を謳っていますが、それが適用されるのは短期間です。この期間が過ぎると金利が大幅に上昇することが大抵見過ごされるようです。ルーベン・J・クラーク副館長の言葉を引用します。クラーク副館長は何年も前に大館長会の一員でした。いつの時代にも当てはまる真理です。金利は借金をして払えばいいという考え方が世界中どこにでもまかり通っている。金利は決して眠ることも病気になることも死ぬこともない。権利は入院しない。また金利は日曜日にも休日にも働きを続け、決して休まない。訪問も旅行もせず、娯楽にも興じない。退職せず、解雇されず、絶え間なく働き続ける。ひとたび借金をすると金利は夜昼の別なくあなたに伴い、あなたはそれを避けることも逃れることもまた忘れることもできない。それは懇願にも要求にも命令にも応じない。そしてあなたが邪魔し逆らい要求に応じないときには、いつでもあなたを踏み潰す。兄弟姉妹の皆さん、家を担保にするローンの広告があるのを見て私は大変驚きました。家を二重に正当に入れなさいというのです。この手のローン広告はもっと借りてもっと手に入れなさいと誘惑します。この第二のローンが支払えなくなった場合、家を失う危険がありますが、ローン広告からはその事実が隠されています。今日の贅沢品は今日の必需品などという格言めいた言葉で言い訳するのはやめましょう。必要でないものが必需品になることなどありません。今日多くの新婚夫婦が何台もの車を持ちたがり、両親が一生働いて手に入れたような邸宅に住みたがっています。その結果、2人の給料の合計をベースにした長期ローンを組んでいるのです。事情が変わってからでは遅すぎます。妻が出産したり、家族の誰かが慢性病にかかったり、失業したり、自然災害にあったりすると、2人の給料の合計をベースにしたローン返済計画はすぐに立ち行かなくなるのです。収入の範囲内で生活することは絶対です。次に母親や父親、息子や娘の皆さんに向けて話す必要を感じています。母親の皆さん、父親の皆さん、聞き上手になってください。ペースの速い現代においてコミュニケーションは必要です。聞く時間を取ってください。子どもの皆さん、お父さんやお母さんに話してください。理解しがたいかもしれませんが、両親も皆さんが今直面している問題をいくつも切り抜けてきたのです。大抵親は子供よりも物事がはっきりと見えます。親は毎日子供のために祈っていますし、子供に助言を与えるために天の恩師から霊感を受ける立場にいます。母親は家事を分担してください。子供に説得して手伝ってもらうより自分でした方が簡単なことが多いのですが、責任を果たすことの大切さを学ぶのは絶対に必要です。父親は妻に愛といたわりを示してください。子供に忍耐してください。 贅沢品を与えてはなりません。世の中で自立することを学ぶ必要があるからです。子供のそばにいてあげるようお勧めします。臨終のとこで、ああもっと職場で過ごしておけばよかったと言った人にはお目にかかったことがありません。私の大好きなある模範的な父親の話を紹介します。浜辺での一日という記事からの引用です。私が13歳、弟が10歳くらいの時のことです。父がサーカスに連れて行ってやろうと言いました。しかし昼時になって電話が入り、急な仕事で町まで行く必要が生じたのです。サーカスには行けなくなったと思いました。父は受話器に向かって言いました。町へは行きません、今日はダメです。テーブルに戻ってきた時に母が微笑んで言いました。サーカスはまた来るでしょ。そうだね、でも子供時代は二度と戻ってこないんだよ。兄弟姉妹、子供と過ごせる時はすぐに過ぎ去ります。一緒に過ごせる機会を先送りしないでください。こういった人がいます。明日のことばかり考えている人には何の思い出も残らない。親の皆さん、子どもが学校や仕事の目標を立てられるようにしてください。子どもが礼儀を学び、女性や子どもに親切にできるようにしてください。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は言いました。次の世代を担う行動をどう訓練するかによって数年後の世界が決まるのです。将来が心配であれば、まず子どものしつけについて考えてみることです。使徒パウロから愛するテモテへの言葉がよく当てはまるでしょう。言葉にも、行情にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。親の皆さん、手本として見習う価値があると子どもが認めるような生き方をしてください。すべての家族の皆さん、先祖を探求してください。前に生きてきた人々についてなるべく多くの知識を得るのは大切なことです。先祖のことを知ると自分についても何かしら発見があります。子供の頃に母方が先祖ミラー家族が経験したことを聞きました。1848年の春、曽祖母の両親であるチャールズ・スチュワード・ミラーとメアリー・マクガオ・ミラーは祖国スコットランドで教会に入り、スコットランドのルサー・グレンの地を後にして大西洋を渡りました。ニューオーリンズの港に着くと、生徒の一団とともにミシシッピ川を遡り、1849年にミズーリ州セントルイスに到着しました。二人には11人の子供がいて、その一人であるマーガレットが私の曽祖母です。セントルイスに着いたミラー家族はソルトレイク盆地まで乗り票を作る計画を立てていました。するとその地をコレラが襲いました。ミラー家族もコレラに感染し、2週間のうちに両親と2人の男の子が亡くなりました。私の曽祖母マーガレット・ミラーはその時13歳でした。死者があまりにも多く、どんなにお金を積んでも棺が手に入りませんでした。生き残った男の子のうち一番年上の子が牛を入れておく柵を解体して、亡くなった家族の棺を作ったのです。ミラー家の9人の孤児とそのうちの1人をめとった若者は、1850年の春に4頭の牛と荷車1台でセントルイスを立ち、その同じ年苦労の末にソルトルク盆地に到着しました。曽祖母の家族やその他の気高い先人に感謝と恩を感じています。彼らは福音を深く愛し、主を深く愛していました。持てるものをすべて、自分の命さえも松井聖とイエス・キリスト教会のために喜んで犠牲にしたのです。こうした先祖と永遠に結び固められる神殿の儀式に深く感謝しています。亡くなった親族のために主の神殿で行う技が大切であることを強調しておきます。ちょうど2ヶ月前の今日、私の家族はソルトレイク神殿に集まって、
亡くなった先祖のための結び固めの儀式を行いました。それは私たち家族にとって最も霊的な経験の一つとなりました。互いに対する愛を深め、先祖からの受け継ぎにふさわしい生き方をする義務があることを再確認したのです。何年も前、末の息子のクラークがブリガム・ヤング大学で宗教のクラスに就職したとき、講義の中で教師からこのように聞かれました。お父さんの模範の中で一番よく覚えているのは何ですか？この教師はクラークの答えを手紙で教えてくれました。息子はこう答えたそうです。アロン神権の羊の時、父と一緒にアイダホ州マラダに生地を打ちに行きました。その日は月曜で、漁ができるシーズンの最後の日でした。野原を歩いて生地を探しましたが、 2,3 羽しか見つからず、しかも全部逃げられてしまいました。父は言いました。クラーク、弾を抜いて銃をこの区分に置こう。一緒にへざまずいて祈ろう。基地が見つかるように祈るんだと思いましたが、違いました。父はこう説明しました。リチャード・ L ・エヴァンス長老が重い病気を患っているので、12時と定員会の全員が各自でひざまずいて心を一つにして、エヴァンス長老のために信仰を込めて祈りを捧げることになっているんだよ。そしてエルダー・エヴァンス帽子を取り祈りました。その時のことはよく覚えていましたが、息子がそこから学び証を得ていたとは夢にも思いませんでした。数年前、ある少年がうちの近所で新聞配達をしました。その仕事ぶりは時々期待外れでした。玄関をめがけて投げる新聞が誤って茂みに入ったり、通りのそばに転がっていたりすることさえあったのです。地域の住民が抗議の署名運動を始めました。ある日、我が家にも運動員が来て、妻のフランシスに署名を求めました。まだ小さいし、新聞が重すぎるのよ、精一杯やっているんだから避難する気にはなれないわ。そう言って妻は署名を断りました。ところが署名する人は地域にたくさんいて、抗議書は少年の上司に送られました。数日後、私が仕事から帰るとフランシスが涙に暮れていました。多少落ち着きを取り戻した妻は、新聞配達の少年の遺体が自宅ガレージで発見されたと今聞いたところだと話してくれました。少年は自分の命を絶ったのです。非難の声が殺到して耐えきれなくなったことは明らかでした。非難の署名を断っておいてよかったと思いました。人を裁かないこと、そして誰にでも親切することの大切さを強烈に教える出来事でした。救い主を模範としなければなりません。記録にあるように、救い主はますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛されました。そして神が共におられるので、良い働きをしながら巡回されました。忘れてはなりません。神の知恵はしばしば人間にとっては愚かなことに見えるが、この世で学ぶ教訓の中で最たるものは、神が語り人がそれに従うとき、その人は常に正しいということです。常に平和の君に従うことができますように。主は従うべき道を文字通り示してくださいました。主に従うなら、難しいこの時代を生き抜くことができます。主の聖なる計画に従えば、周囲に散在する危険から救い出されます。主の模範が道を示しています。誘惑にあったとき遠ざけられました。世界をあげようと言われたとき拒絶されました。しかし命を求められたときには差し出されました。今この場から始めましょう。主に従うことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
私たちの聖なる永遠の父なる神様、私たちの心はこの日にこの大会を通して燃え、あなた様の御子であるイエス・キリストの贖いの犠牲について思い起こすことができました。御子がこの世に来られ、私たちの救い主、贖い主となられたことを感謝しています。今日お話しされたことは、私たちがそれらのことを信じることができますように助けてください。子どもたちの模範となれますように、家庭やまた生活において模範となれるよう助けてください。愛する預言者とその副官長に感謝しています。どうぞお父様の御霊が彼らを導きますように、このようにして集まれたことを心から感謝し、イエス・キリストの御名により、アーメン。
松日聖徒イエス・キリスト教会第175回年次総大会の第一部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。
This is the Japanese language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please call the number listed in your operator instructions.